おはようございます。今日はとても涼しい朝でね、ちょっとエアコン大丈夫ですか？ちょっと効きすぎてるところがあるが、ちょっと緩くしてもいいかもしれませんけれども、大丈夫ですか？私は自分で決めてるんですけどね、暑い時はこういうブロサインね、寒ければこういうサインをしてください。係の方がちゃんと見逃さずですね、見て調整していただけると思いますので、どうぞね、快適に礼拝を進めていただきたいと思います。本当に夏、暑い暑さもですね、もう峠を越したんでしょうか。まあ、まだまだ、残暑は厳しいと思いますけれども、ついなんか 2、3日前からね、本当になんか秋の気配を感じるような朝となりました。今日も共にですね、誠の神様を礼拝できる幸いをこれから感謝します。それじゃあまず一言お祈りをさせていただきます。心を合わせてください。ハレルヤ、恵み深い天の父なる神様、尊いお名前をあがめ賛美をいたします。私たちを愛して罪と滅びから本当に救うために、あなたの一人子イエス様がこの世界に来てくださったこと、身代わりとなって十字架で尊い命を捨ててくださったこと、そのおかげで私たちはイエス様を信じ、本当にあなたを見上げるだけで、今も歌いましたように天国へ一直線に入ることができること、本当にありがとうございます。残る人生もイエス様がいつも共にいてくださいますから、この先どんなことがあっても私たちは恐れません。あなたに祈り、あなたに信頼して歩んでまいります。今日も言葉を通して私どもをどうぞお強めくださいますように。はじめにあたり尊い救い主、主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。さあ今日もですね、読んでいただいたこの伝道者の書の5章のところをご一緒に、注意深く読んでまいりたく思います。今日は伝道者の書の5章の1節から7節までを読んでいただきました。この5節までの一つの段落の中で、結論はこの7節の第3行目最後の行ですね。ただ神を恐れよ。今日覚えたいことはこのお言葉であります。伝道者の書は、一章から私たち見てまいりましたようにですね、私たちの人生本当に虚しいことや、嫌になってしまうようなことはいっぱいだ、楽しいことやこれが大切だと思っていても、実は本当に虚しいこと、辛いこといっぱいだ、まあ、そういうことからこう始まっています。しかしこの伝道者の書が、著者が言いたいこと、それは今も申しましたこの7節の3行目にある、ただ神を恐れよ。この短い一つの言葉がこの伝道者の書の結論であると私はいつも思うんです。伝道者の書の一章からずっと見てきますと、実はこの神を恐れよという言葉が5回出てまいります。この新改訳は便利なものでですね、この脚注7節の神を恐れよというところに小さな数字で1と書いてありますので、この脚注を見ますと7節の1というところにね、3章の14節とか7章の18節とか、まあその箇所が書いてありますので、実はここが今日初めての場所ではなくて、実はもうすでに3章の17節ですね、3章の14節のところに、やはり神を恐れること、このことの大切さがこう書かれてあるのですね。人は神を恐れなければならない。そしてもうあとめくっていきますとですね、もう最後の13章、伝道者の書の13章の最後のところにももう一度ですね、極めつけのようにこの結論が書いてあります。12章の、伝道者の書12章の13節にですね、こう書いてあります。結局のところもう全てが聞かされていることだ。神を恐れよ、神の命令を守れ、これが人間にとって全てである。もうこの結論を読めば、もう私は今日お話しすることはもうこれで終わりですけれど、もう少し説明をちょっと加えさせていただきたいと思うんですね。改めて私は本当にこのようにですね、繰り返し繰り返し書かれてある 神を恐れよということ、この言葉の大切さを自ら心にこう刻んでいるものです。なぜなら、私はちょっと何かですね、平安な、幸いなですね、日々が作ると続くと、だんだんその神様に守られているっていうことだとか、神様の恵みだとかいうことが分からなくなってしまってですね、当たり前のように今日も元気で、今日もあれができてこれができて、当たり前のようにこう思ってしまう、そういうものだからなんですね。伝道者の書の著者は、前から申し上げてますように、多くの人生の経験を重ねてこられた人のように思うのだ。人生の甘いも辛いも、楽しいことも厳しいことも辛いことも、いろんなことをなめながら、そういう自分自身のですね、生き様を振り返りながら、どうしてもこのことは伝えたい、残る人々に、周りの人々に伝えたい、そういう神様の導きの中でこの伝道者の書が書かれているのです。伝道者の書だけではなく、同じソロモンの書と言われますところの、この前のすぐ前の箴言の中にも、そのことを示す聖書の箇所があります。もうお開きいただかなくてもご承知かと思いますが、箴言の1章の7節にですね、主を恐れることは知識の始めである、神様を恐れることが基本の木、いろはの木、もうナンバーワン、これをまず徹底的に私たちは自分自身に刻み込まなければならない、そういう言葉からこの箴言の言葉が始まりますね。本当に神様を恐れるってこと大切だな、今日私はしみじみ自分自身に言い聞かせているのだ。なぜならば、幸せな日々が続くと、だんだんだんだん当たり前、元気なのも当たり前、今日もこうして生きていかれるのも当たり前、何もかもが当たり前になって、感謝どころか、いや、そういえばなんかあれが欲しいな、これが足らないな、なんかこんなあんだ、あのことだ、このことだと、だんだんつぶやきが出てしまうのですね。いろんな試練も、実は私たちにもう一度ですね、神の前にへり下って、全ての恵みが主から出てくること、そのことを私たちに気がつかさせる一つの大切な機会であると、そのように思います。この8月ももういよいよもう下旬になって、残りわずかになりました。教会で取り寄せておりますところですね、100万人の福音という雑誌がありますけれど、先月でしたかね、この書が、雑誌が届いて、そのまず表紙を見て、私はこうハッとしました。ある方はもうお読みかもしれませんけれども、教会がですね、予算を取って購読してます、100万人の福音、とってもいい信仰の書ですので、ぜひあの手に取って読んでみてください。バックナンバーもずーっとね、もう何年も前からあります。私がハッとしたのは、今月号のこの表紙です。遠くて分かりますでしょうか。一枚の写真、この写真はですね、墓場に立つ少年というね、まあ題というのか説明がついているのです。今からもう74年前、戦争中のことです。被爆者だったんでしょうか、この少年の背中に抱いている弟でしょうか。その男の子がですね、首をうなだれてますよね、もう息絶えているんです。そして彼はですね、このお兄ちゃんはですね、そのもう息絶えた男、自分の弟を背中に抱いて、彼は直立不動でですね、何かを待ってるんです。そうですね、焼き場の順番を待ってるんです。私はもうその写真からもすぐそのことは気づきましたけれども、説明を見まして、本当にですね、戦争の悲しさ、戦争の恐ろしさ、なんということをやってきたんだと、過去の歴史からこのような写真でもう一度私はしみじみ思ったことであります。辛いでしょう、自分の弟をですね、可愛い弟を亡くして、その弟を焼き場で、次はもうすぐか、彼はですね、その 焼き場を待つ、焼き場の順番を待つ弟を背負いに追いながら、彼は必死にですね、この表情をよく見ますと悔しさのような悲しさのようなのがにじんでいるような、そんな表情ですけれど、そんな思いをかみしめながら、彼は見てください、直立不動で順番を待っている、こういう写真ですね。よくぞこんな写真がですね残ってたものだと思いました。それ以外にも戦争のですね悲惨な情景が、今月はですね特集で、まあ、8月終戦記念日もありますので、アメリカの写真家がですねいろんなところで撮った貴重な写真がこの特集になっているあの本で、私はもう本当に食い入るように1ページ1ページをこう見たわけなんですね。戦争って悲しいです。本当にバカバカしいことです。本当に愚かなことです。なんでこんなことをしてしまったのか。毎年 NHK はですね、この戦争が近づきますと、戦争記念日が近づきますと NHK スペシャルという番組でですね、とても興味深い映像をこう流しているんですね。昨年は、NHK のこの NHK のスペシャルではですね、片や、トラトラトラ真珠湾攻撃をした、あの淵田光雄というですね、空軍のパイロット、彼がでも後にクリスチャンになった、片やですね B29 に乗って、そして特にこの名古屋あたりをですね空爆したその爆撃機のパイロットであったディシーザーというパイロット、二人ともですね相手の国を憎み、自分たちが本当に正しいのだと思って信じてそのようにやったんですけれど、後に不思議なことにですね、それぞれがイエス様を信じてクリスチャンになった二人が出会ったという、そういう特集でした。まあ、とにかくそんなですね番組を見ながら、私も毎年この8月を本当にもう一度振り返っているんだ。誰もが幸せを願い平和を願ってながら、人間ってなんでこんなことを愚かしいことをするのでしょうか。聖書を読みますとですね、大体人が戦争するのはこういうことだと書いてあります。何が原因であなた方の間に戦いや争いがあるのでしょう。あなた方の体の中で戦う欲望が原因ではありませんか。あなた方は欲しがっても自分のものにならないと人殺しをするのです。羨んでも手に入れることができないと争ったり戦ったりするのです。あなた方のものにならないのはあなた方が願わないからです。聖書はですね、私たちの心の中にある欲望、つまり自分ですよね、自分の幸せ、自分の楽しいこと、自分の喜ぶことだけをどんどんどんどん先に進めていく結果、人と人との間に争いが起こり、国と国との間に争いが起こり、こんな悲しい結果になってしまったんだ。そんなことはもう歴史を見ればそこからも私たちはすぐ学び取るんですけれど、学び取ったはずなんですけれども、残念ながら私たちの今のこの世界は、今の私たちの国は本当に学習している、分かってんのかな、気がついたんかなと思えるような何か国の動きじゃないでしょうか。喉元過ぎれば明日は忘れるという言葉がありますけれども、本当にですねもう一度ですね、まことの神様を恐れ、人間の小ささや愚かさをですねしっかりと気がつきながら、本来あるべき姿生き方をですね私たちはこう取り戻していかなければいけない、まあ、そんなことをですねこの今日の伝道者の書の5章のところからも学ぶことができます。結論は神を恐れよということですけれど、まあ、この5章の1節からはですね、礼拝に行く、神殿に行く人々の在り方をですね具体的なことを取り上げながらこう教えています。5章の1節を見てみましょうか。神の宮へ行くときは自分の足に気をつけよう。教会行くのに今日はどの履物に履くのかな、そんなことを考えなさいと言っているわけではありませんよね。本来 神の宮神殿では基本的にはおそらく裸足だと思います。何年も前に大きなこうモスク、イスラム教のですね、神殿を旅したことがありました。暑い日でしたけれど、全員、まあ、イスラム教徒であろうが何であろうが、観光客はみんなですね、その場で靴を脱がなければなりませんでした。もう暑い国、暑い季節でしたから、もう石の板はですね、もう本当に暑くて素足ではちょっと歩けないぐらいでしたが、幸いちゃんと絨毯のようなものが引いてありましたので、その上を歩くことができました。神の宮に行くときは基本はやはり裸足ですね。ですけれど、そこに至るまでのこと、また自分の足元、つまり自分のありようをこの1週間をもう一度振り返ってみたら、まあ、そういう意味を込めた言葉であります。神殿に行くにあたっても、もう一度ですね、私たちの心構えを振り返りたいと思うので、また近寄って聞くことは愚かなものが生贄を支えるに勝る。近寄って聞く、神様の御前に本当に近く進み出るということの幸いを教えています。また彼らは自分たちが悪を行っていることを知らないからだ。また二節、神の前では軽々しく心を焦って言葉を出すな。神は天におられ、あなたは地にいるからだ。だから言葉を少なくせよ。まあ、この言葉というのは、まあ、この前後関係を見ますと、祈りとか神様の前のにこう発するところの誓願、まあ、そういったことを、触れているように思うのですね。要は軽々しくその時のもう思い、口だけのですね、祈りではなくて、本当に心からの真実を込めて、真心を込めて、一言一言を祈っていくことがよろしいと聖書は教えているんですね。必ずしも言葉が多いのが良いとは限りません。むしろ言葉を少なくせよと書いてあることも、私はこの気になりました。まあ、それ以外のことでもやはり言えるわけですね。何でも多ければいいっていうものではないこと。3節を読みますと、仕事が多いと夢を見る。最近私はあんまり夢を見なくなりましたが、かつてこの検診する前、会社勤めをしておりました時は、まあ忙しい時代でしたし、忙しい会社でしたので、よく仕事の夢を見ました。定時が終わったらようやく自分のやるべき仕事ができる、まあ、そんな感じでですね、まあ、本当に忙しくて、今のお勤めの兄弟姉妹たち皆さんも同じではないかなと思いますね。まあ仕事はないよりはマシなんですけれど、でもあんまり多すぎると大変ですよね。いつもなんかこう夢の中まで、なんかこう、仕事で追いかけ回されるというような夢を見てしまうこともあるかもしれませんですね。あるいはまたこの言葉が多いと愚かな萌えのものの声となる。ここでもですね、ただ言葉数が多ければいいっていうもんじゃないよ、もっとしっかりと考えてものを言うべきことを、そういう、こう教訓であると思います。4節には、神に誓願する、誓願を立てるときにはそれを果たすのを遅らせてはなりない。神は愚かなものを喜ばないからだ。誓ったことは果たせ、誓って果たさないよりは誓わない方が良い。ですからやはり言葉の数よりも、実はその中身、そしてまたそれが本当に自分の心から真心から出ていることなのかと、私たちに問いかけているような気がいたします。6節で、あなたの口があなたに罪を犯させないようにせよ。死者の前であなたに罪を犯させないようにせよ。死者の前でこれがあれは過失だと言ってはならない。神があなたの言うことを聞いて怒り、あなたの手の技を滅ぼしてもよいだろうか。7節に、ここにもまた多いとっていうのが出てきます。夢が多くなると虚しい言葉も多くなる。まあ夢を持つこと自体は私はいいことだと思うんですけれど、でもあんまり夢夢夢、そんなんばっかりをですね追いかけ回してて、 その実ですね、本当に夢の実現のために自らなすべきことや努力や忍耐を怠るというと、本当に夢が虚しいものになってしまう、まあ、そういう教訓であろうかなと私は思います。夢が多くなると虚しい言葉も多くなる。ですから何でも多ければいいっていうものではないっていうこと、言葉の目においても、あるいはまた仕事においても、あるいはまたですねお祈りの目においても、しっかりと神様からいただいた知恵を用いて、本当に落ち着いて冷静にですね、大切な自分からの真実な思い心をですね、神様の前に祈っていくことが大事だと私は教えられております。そしてこの7節の3行目、この一つの段落の結論は、申し上げましたように、ただ神を恐れよう。天地万物を作られた唯一の誠のある神様をですね、まず主の前に自らがどれほどのものか何者か、そんなことを深く覚え起こしながらですね、本当に主の前にへり下って神を崇める、神を恐れる、神に感謝する、そして神を礼拝するということをですね、私たちがに教えられていると私はこう呼んでおります。今日はですね、こんなこう神を恐れよという言葉の中で味わいながら、改めてこの礼拝ということについてご一緒に考えてみたいと思うのですね。今日も礼拝においてくださったことは本当に主にあって感謝です。ご一緒に捧げることができる、礼拝を捧げることができることは本当に感謝です。私も本当に先申しましたようにですね、もう元気ですと健康のありがたさがわからなくなっちゃうもんですが、時々、まあ、おかげさまでですね、熱を出したりお腹痛くなったり、そんな時改めてですね、健康の大切さをですね感じます。今私は飲んでます、普段飲んでます薬はですね、鼻炎の薬と、それからお腹の調子をちょっと良くするですね、そんな消化剤と、その2種類だけでした。最近の耳鼻科に行きました診察では、不破さん鼻の調子もいいみたいだから、1日1回飲んでたあの薬もう2日に1回にしましょう、そうも言っていただいてですね、本当にありがたいなと思います。いろんなことを考えていますとですね、本当にお病気の方や弱さを覚えていらっしゃる方々がいらっしゃる中で、どうして私がこんなふうにですね守られているのか本当に分かりません。ただただ神様の憐れみ、神様の恵み、もちろん兄弟姉妹たち皆さん方にお祈りいただいているそのおかげであると思いますけれど、やはり神様の一方的な、私自身には分からない、なんで私はあの人もこの人もこんなんなのに自分はと思うときに詳しく分からない。ですからただただ神様の憐れみということしか言えません。でもそのことを分からせるために時々お腹が痛くなります。いつかも申しましたが、昨年の6月でしたかね、救急車デビューをしたことがありました。あの時の痛さはね、本当にちょっとだんだん忘れかけてますけれど、時々思い起こしてはですね、神様の恵みを本当に感謝したいと思うんですね。礼拝は何でしょうか。神様への感謝、そして神様への賛美、そしてまた私たちの思いをですね、本当に主の前に明らかにする、つまり第一の方を第一とする、これが礼拝の本来の意義です。教会に来て礼拝に来て嬉しいこと、たくさん素晴らしいことたくさんありますよね。皆さんとお会いできること本当に楽しいです。また礼拝ではいろんな賛美を捧げます。時々あまり知らない歌もありますので、その時はちょっと元気よく歌いにくいですけど、でもあ、こういうメロディーか、新しい曲もだんだん知ることができ、そしてもうよく知っている曲であればみんなで一緒に心一つになって歌える、なんという幸いかな私は思うのです。 毎週水曜日の祈祷会はですね、伴奏付きなんですね。私は今まででこれが、ここが4つ目の教会ですけど、祈祷会で伴奏のついてる教会っていうのは、まあ、石橋でありましたけどね、新学生の時、それ以外は私は知りません。生伴奏付きでですね、賛美ができるんです。ですからもう本当に私にとっては祈祷会はそれも一つの楽しみなんですけどね。もちろん兄弟姉妹とお祈りができること本当に幸いですけれど、ですからまあ教会に来て礼拝に出て素晴らしいこといっぱいですけれども、ただただ自分が楽しいことや喜ぶそれだけではありません。礼拝はいやむしろいただく恵みに対して私たちが積極的に自分から自分の思いで自分の心でですね、神様への感謝を捧げるとき、それがこの礼拝なんですね。先週1週間いかがでしたか。辛いことや面白くないこともあったかもしれません。でもそれも含めて、でもやっぱり感謝を捧げていきましょう。この今日から始まる新しい週もどんな1週間になるか分かりませんけれど、主が必ず祝福してくださると信じて、お約束は変わりませんので、そのことを信じて本当に、先立ってですね、神様への感謝を表すものでありたいと思う。そして私たちを本当に十字架の恵み、イエス様のですね、あのような本当に命をかけてまで私たちを愛してくださったその愛を、私たちは何よりも感謝し、この方を本当に素晴らしいお方だ、こういうお方を私たちは神と崇めることができることを本当に喜びながら、この方をですね、心から賛美する必要があります。意味が分かっても分からなくてもそのうちに分かりますから、歌詞を味わいながら私たちは一曲一曲のこの賛美をですね、本当に主の前に捧げていきたいと思うんです。さっき子どもたちが歌ってくださった歌もですね、ちょっと皆さん聞こえなかったと思うんですけどね、私は前で教会学校でも聞きましたけど、素晴らしい歌ですよ。素晴らしい歌です。子どもたちがね、一生懸命歌って賛美してくれました。イエス様を信じるだけで天国へ一直線に進むってすごいじゃないですか。それから涙拭いて一緒に乗ろう、喜びが溢れてくるよ、さあ救いの汽車に乗り輝く天国へ行こう、さあイエス様の待ってる天国へ一緒に行こう。私もだんだんその日が近づいてるような気がしますのでね、本当に、ああ天国へ行けるんだ、一直線にいつでもどこでも即そこでですね、天国に行けるんだ、お約束がいただけてることを本当に感謝。歌詞を味わいながら神様のお約束をですね、本当に味わいながら、心にしっかりと味わいながら、私たちは神様を礼拝します。もっともっと私たちの心がですね、この礼拝の中に注げていくことが必要かな、そのように思うのだ。ヨハネの福音書の4章の24節に、神は霊ですから、神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければなりません。難しい言葉ですね、霊と誠。どうこれを理解したらいいんでしょうか。私は分かりやすく、要は真心からだと思うのです。真実込めて、誠実な心込めて、自分自身の誠を持ってですね、神様を心から感謝し、神様を本当に心から賛美し、神様にこの私たちの思いを捧げていく、賛美を捧げていく、これがこの御言葉が言うところの、神は礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければなりませんという言葉の勧めの内容であると思います。礼拝はですから捧げるものです。心を捧げます。私たちの今日の時間を捧げます。財を捧げます。それぞれが与えられた中で、主からいただいた中で、心に決めた通りしっかりとですね、私たちの心をそこに込めて主の前に捧げていきます。そして体も捧げていきます。今日もお一人お一人ですね、この場にご出席くださったことを本当に主にあって励まされ感謝です。 そしてまたこの礼拝で私たちは賜物を注ぎます。何年も前にですね、最初の教会にはいわゆる職人さんのですね、兄弟たちがいらっしゃいました。大工さんだとか塗装のお仕事をしていらっしゃる方とか、職人さんのお仕事はそういうことかと私は聞いて非常に考えさせられました。先生、私ら職人は一日働いてなんぼ、まあ、大阪の教会ですので、ね、一日に働いてこれだけいただけるんです。ですからまあその頃はですね、なかなか職人さんの世界も今のように、日曜休みっていうことはありませんでした。雨が降ったら休み、雨が降らなければとにかく仕事に行かなきゃならない。ましてやお世話になっているみんなでやりますので、その中で今日は日曜日だから礼拝休む、大変なことなんですね。もうお前日曜日来れないんだったらもう今度から仕事を回さないからな、まあ、そんなことになってしまいやすいだ。でもその兄弟もですね、先生、私ら一日働いてなんぼ、もうそういう中でやってるんですと言いながらですね、毎週毎週の日曜日を本当にきっちりと捧げて礼拝してらっしゃる姿に私は本当に励まされます。まあ、こんな計算をする必要ないんでしょうけど、お一人お一人の時給はいくらなのか、日給はいくらなのか、今日一日ですね教会行ったことで日給が減ってしまったかもしれませんけれど、でもそれに見合ったものを、またそれ以上のものをお一人お一人は今日終末に捧げられたと私はこう思わされます。時を捧げるっていうのは簡単なことではありません。体を捧げるってことは大変なことであります。もうお金に計算すれば分かりやすいことですけど、とにかくそういう中で私たちは犠牲を払い、やっぱりでも神様に感謝しなければ、神様を本当に礼拝しなければ、神様をもっともっと喜び、神を褒めたたえなければ、そういう思いの中でこの礼拝が私たちは毎週毎週年がら年中捧げてきたのですね。もうすぐ、ちょっと話変わりますけれど、いよいよもう平成の時代が変わりますよね。私忘れもしない出来事ですけれども、昭和天皇が亡くなられて、そして平成の時代になった時、覚えておられますか？もうずいぶん前のことですけれど、政府は全ての人々に、国民にですね、音曲を慎んで、つまり音楽を慎んでやめて、この天皇の崩御をですね悼んでほしい、こういうこう政府からの指示でした。あの時の新聞、あの時のテレビ、民放、覚えてらっしゃいますか？全てのコマーシャルがなくなったんです。新聞をどこのページ開いても広告は一切なくなったんです。すごいことだと思いませんか？教会はそういう中で音楽をやめましたか？賛美をやめましたか？どの教会の牧師たちも心に誓ってですね、本当にどんなことがあっても私たちはこの聖日神様を礼拝する、いつも通り神様を賛美し、兄弟姉妹とみんなでその日曜日の朝神様を賛美し礼拝しました。私たちのためにやってるのではないのですね。それもあるけれども、いや、もっと天地万物を作り、私たちを本当に愛してくださる、今も支配していらっしゃる誠の神様への捧げ物として、私たちはこの賛美を捧げます。すこぶる意味のあることですね。すこぶる大切なことです。私たちはこのように礼拝で心を捧げ、時を捧げ、財を捧げ、体を捧げ、賜物を捧げ、そして賛美を捧げ、願うことはただ一つ、神の皆が崇められること、神が神としてですね、私たちは心からこの方を褒めたたえることであります。私たちもまたそういう礼拝するものは神様の祝福として御言葉から約束をいただいたり、御言葉から力をいただいたり、御言葉から知をいただいたり、本当にどんなに苦しい時や大変な中にあっても、よし、イエス様が共にいてくださるから、こういうお約束だから自分なりに頑張っていこうという立ち上がる、生きる勇気や志 心が神様から与えられています。そして心の平静さを共に戻す中で健康も守られたり、またお仕事が与えられたり、そしてまた必要なですね、日々の糧が与えられたり、本当に物事が全てうまくいくようになりました。前にもお恥ずかしい自分のことを申し上げましたけれど、私はクリスチャンになる前1週間の生活は本当にいい加減な不自然な生活でした。もう土日はその会社はお休みでしたけれど、もう若い者にとってですね、日曜日朝から何もすることがなかったら、もうひたすら寝てますね。もうトイレに行きたくてお腹が空いて仕方がなくて、ようやく昼頃に起きてくる、そんなことで日曜日が始まりました。そんなでも私も神様の不思議な導きで教会にお誘いいただいてキリスト教会に行くようになりました。今までの生活が一変してしまいました。日曜日から始まる1週間のその7日間というサイクルがですね、本当にですね、見事にですね、意味のある素晴らしい1週間として、1日1日、月曜から金曜までは、土曜日まではですね、一生懸命働きました。忙しかったですしね。でも土曜日そして日曜日はそれらを終えて、日曜日は教会に行くのです。もう教会のできるだけ前の方に座ってですね、みんなと一緒に賛美をしたり、聖書の話を聞いたり、お祈りをしたり、礼拝が終わったら、若い私たちはみんなでパンと牛乳でお食事いただいたり、楽しくいろいろ遊んだりですね、本当に一日、まあ忙しいっては忙しかったですけれど、もう帰ってくる、部屋に帰るのはもう夜9時10時近くになったかも分かりません。まあ、でも若かったから、まあそんなんでもまたすぐ月曜日からですね、お仕事に行くことができました。何よりも心の中は本当に癒されて、祝福をいただいて、元気になって月曜日からも仕事に頑張ろうという、そういうふうにね、進むことができました。教会でお会いできたクリスチャンの方々から教えられることばっかり、本当にですね、あんな苦労してらっしゃるのに、あんなに明るく元気に歩んでらっしゃる兄弟姉妹たち、いろんな悩みや心配の中にあっても、本当にひたすらイエス様に祈って、イエス様から血をいただいて忍耐して、そしてなんとか頑張ってらっしゃる、そういうクリスチャンたちの生き様を見て、そばで毎週毎週見ながら、私は本当に、あ、こういうお父さんになりたい、こういう主人になりたい、こういう家族を私も築きたい、こういう自分は人生を見たい、そのようなですね、先輩の兄弟姉妹たちから本当に教えられることばかり、励まされることばかり、失敗もありましたけれども、本当に、多くの方々の祈りと励ましで、私は教会に行って本当に良かった、クリスチャンになって本当に良かった、罪が許され永遠の命いただいたことはもちろんのことですけれど、神の子供とされたことはもちろんのことですけれども、実際の生活の中でも私自身は教会行くようになって、礼拝に行くようになって、自分の人生が180度変わったと私は思い起こすことができます。小さな頼りないものですけれど、教会の先生はじめ兄弟姉妹たちに本当に励ましていただいて、祈っていただいて今があることを、私はこう本当に感謝するのだ。神を恐れる、具体的にはやはりそれはやはり神様を礼拝することだと、私自身は今日ご一緒に確認したいのですね。神様を礼拝する、礼拝するっていうことは、私たちの生き様の基本の木、いろはの「い」、ナンバーワンに置くべきことであります。話がありますけれども、もう8月終わりますけれど、私はこの8月に一つの楽しい、まあ、いろんな楽しいことがあるんですけれど、一つの楽しい、まあ、素晴らしい経験をしました。実はラジオでですね、なんかこういう映画がやってるということを聞きましたので、私はぜひ見に行きたいと思って行きました。実はですね、こういう劇場があるのかと思いましたけど、小さな名演小劇場、まあ、本当に小劇場と言われるぐらい、もうこの礼拝堂ぐらいしかないぐらいのですね、客席の映画館でした。 まだ始まって、観客っていうんですかね、お客さんはパラパラでしたけれど、あ、やっぱり知ってる人は知ってるんだと思って、その映画はですね、最後のランナーというこういう映画です。今からもう随分前なんですけれども、中国でスコットランド人宣教師の家族の中に生まれたエリック・リデルという一人のこの人なんですね。彼は、スコットランド人、そしてその、親を両親をですね、宣教師として持つそういう家庭の中に生まれた息子であります。中国の天津で生まれました。5歳にですね、学校に通うために母国であるスコットランドに渡り、18歳の時にエジンバラ大学に進みました。彼は学生時代からですね、スポーツの才能があって、陸上の並みならずラグビーの選手としても活躍した人でありました。彼が目覚ましいそのような結果ですね、1924年、彼は22歳の時にパリオリンピックのですね、陸上競技短距離のイギリス代表に選ばれて出たのですね。ところが彼は敬虔なクリスチャンでありましたから、実はその100メートルの選手として選ばれて国を代表していったわけですが、なんとその予選が日曜日、つまり礼拝に重なったわけです。彼はですね、悩みながら、彼はこの100メートルの予選に出場することを辞退しました。彼は礼拝行くことを選んだんですね。そしてまたですね、そんなこともありましたので、急遽ですね、自分は得意としていない400メートルのレースにですね、出場するように変更いたしました。しかし、そんな状況の中にあっても、彼はなんと国際競技で初めて400メートルの競争に出た。しかもコースは一番外の一番不利なところにもかかわらず、彼は当時の世界新記録47.6秒のですね、新記録でもって彼はゴールドメダリストになったんだ。200メートルについても彼は銅メダルを獲得しました。このエピソードは実は炎のランナーという映画でもう何年も前に上映されましたので、ある方はご存知かと思うのですね。で、今度はですね、この夏上映してますのは、その後のあの炎のランナーのその後がどうなったかっていうのがこの映画なんですね。パリオリンピックの翌年の23歳の時、彼は大学卒業後、両親と同じ、僕も宣教師の道を歩みたいと言ってですね、彼はまたその中国の天津に戻りました。ところが彼はその天津での宣教師としての働き、子どもたちを教えたり聖書を教えたり、いろんなことを教える、そういう中にあって、やがて時代はですね、第二次世界大戦に巻き込まれ、彼はそのいたその中国は日本軍にですね、こう占領されてしまって、彼は外国人ということで強制収容所に集められてしまったんですね。その前に彼は奥さんと二人の可愛い女の子をですね、カナダに送り、僕はここに残る、中国人の人たちのために本当に聖書を伝え、そして彼らの教育のために私は残る、大丈夫だから必ず迎えに行くからね、そう言い残して彼は一人この中国に残ったんですけれど、残念ながら戦況はですね、日本陸軍がこう攻めてきて、このような外国人たちはみんな強制収容、そしていろんなこう迫害を受けるんですね。しかし彼は走るっていうことをやめず、いつもトレーニングをいたしました。そして時にはですね、仲間の病気の人たちの薬を得たいためにですね、その話を持ちかけてきた日本軍の上級上司とですね、走ったらじゃあ叶えてやろうと、そんなことでもう十分食事もできてない、体も弱さある、病気のある、そんな中で彼は一生懸命走って、見事日本人の軍人に走り勝って、その薬をですね、仲間に届ける、そんな話がいっぱい込められております。最後は この終戦のですね、本当にこの直前に中国で43歳というですね、短い生涯を閉じることになってしまいました。私はこの映画を見て、このエリック・リデルという人のですね、信仰、特にですね、礼拝をどのような時にも守った、本当に神様を第一とした、そういう生き方に感銘を受けました。こんな足元には及びませんけれども、少しでもこのようなエリック・リデルのようなですね、本当に神様を礼拝する、神様を恐れ、神様と共に歩んでいくと、そういうですね、信仰の歩みを私も知りたいと、したいと思いました。この映画は調べましたら、今週の金曜日まで、ぜひよかったら、あと日にちわずかですけれども、見に行ってください。私も孫たち、中学生、高校生の孫に連れて行ってあげるからねってこう約束してますのでね、今週行きたいと思っておるんですけれど、きっとね、お一人お一人に信仰の励ましとなるかと思います。誠実を守り、神様を恐れるという一人の信仰者をご紹介いたしました。今日私たちが覚えたいこと、ただ神を恐れよ、やっぱりこれが私たちの生き方の基本だということを思わされます。これからもどのような状況になるか分かりませんけれど、どうか本当に互いに励ましていただければと思います。昨日ですね、今ご自宅で静養していらっしゃいます古谷豊子姉妹をお尋ねいたしました。お預かりしました有志の方々のお見舞いをですね、お届けすることもありまして、桑名号で行きましたけれども、はい、姉妹が本当にね、喜んでくださって、皆様方にも本当によろしくということでした。そしてまたお体の様子や日々の生活の様子をお聞きしておりましたけれども、まだまだこの右半分がですね、しびれたり、味がちょっとですね、こう味覚がうまく効かなくなったり、本当に治療の方法があるのかないのか、そういうような厳しい状況だっていうようなこともおっしゃっておられました。そういう中にですね、それにつけても教会に来たい、礼拝に来たいってしみじみ姉妹はおっしゃっておられました。でも教会行っても、あの階段どうしようかなとか、どうしてあそこまで教会まで行けるのかなとか、そんなことをですね、心配しておいででした。またみんなお助けしますから、ぜひおいでください、待ってますと、そんなふうにこう祈っているんですけれど、でもそんな姉妹がですね、こんなこともおっしゃっておられたんですね。桑名キリスト教会のホームページで礼拝のメッセージが聞けるんですよね。そうそうですよ、お前にもそのことをお伝えしましたね。最近パソコンを Windows 10にこう新しいのに変えましたので、早速聞いてみたいと思います。礼拝に行けなくても、礼拝のその日その日のメッセージがホームページから聞けるということであれば、ぜひ聞きたい。姉妹の本当になんかそのひたむきなですね、信仰の姿勢に私は本当にこう励まされました。今日も来れたこと本当に感謝ですよね。自分の足でとにかく私たちはこの教会に来ることができたということは、神様の本当に憐れみ恵みであると申されます。あと何年歩いて来れるか分かりませんけれど、でもとにかくその日まで私たちは教会に行くことをやめず、礼拝を守ることをやめず、礼拝を本当に主に捧げることをやめずに、互いに励まし合いながら、助け合いながら、これからも続けてまいりたいと思います。神様ご自身がそのことを本当に喜んでくださることであるからであります。そしてまた私たち一人一人にそのことが本当に大きな祝福であるからであります。ローマ人の手紙の12章の一節をお呼びします。そういうわけですから、兄弟たち、神、私は神の憐れみの家にあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の礼拝、霊的な礼拝です。主に感謝しながら、いよいよ主に、賛美を捧げるためにも、これからもですね、お互い礼拝に励んでまいりたいと思います。 人や一人のうちに祝福がありますよう、お祈りしております。お祈りいたします。恵み深い天のお父様、ありがとうございます。今日も皆さんと一緒にこの場に来れてありがとうございます。お見えのおなかった方々の上に祝福がありますように、主の癒し助けがありますように、また私たちもいよいよこの礼拝を通して神様の皆を崇めていくことができますように、私たちをどうぞ尊く用いてください。あなたにお捧げします。イエス・キリストの皆を通してお祈りいたします。アーメン。アーメン。